こんにちは。与えられた聖書はマルコによる福音書2章13節から17節です。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちにどうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。以上です。お祈りしてください。誰が招かれるのかと題して御言葉をいただきます。
ただいまマルコによる福音書の2章13節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。再び主イエスが湖のほとりに出て行かれたのだと、ここにそう言われています。湖のほとり、湖畔で主イエスは一体何をなさろうとしておられたんでしょうか。美しい風景を眺めるとか、あるいは漁師たちが忙しく漁をしている光景を眺める、そういうことではなかったように思います。主イエスは何のために行かれたのか。祈るためだったのでしょうか。祈りの生活について主イエスはこんなふうに弟子たちに教えられたことがあります。あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。人目につかないように奥まった部屋で祈るように、主イエスはそんなふうに弟子たちに教えられました。ところがカファルナウムの町では、主イエスはご自分の家がありませんで、弟子たちと共にシモン・ペトロの家にお泊まりになっておられたわけです。奥まった自分の部屋というのはシモン・ペトロの家にありませんので、祈りを捧げるために家を出て湖畔へと行かれたのかもしれません。しかし、もしかすると主イエスが湖のほとりに行かれたのはご自身一人きりになって祈るというのではなくて、逆に大勢の人たちに説教をして神様の御国の訪れを告げ知らせるためだったかもしれません。1章38節のところで主イエスはこんなふうに言っておられました。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。主イエスは宣教するとおっしゃいました。すなわち時が満ちて神様の慈しみのご支配がまさに今やってきている、そのことを伝えて神様の慈しみ、その約束が本当だと信じて神様を賛美しながら生活するようにと述べ伝えられました。で、主イエスがそんなふうに福音を述べ伝えられたということを重視する人たちは、この主イエスが湖のほとりに出て行ったことについてこんな説明をします。主イエスは ガリラヤの町や村で福音を述べ伝えられたが、ここカファルナウムではまずユダヤ教の街道で教えられ、ついでシモン・ペトロの家でも教えられ、そして湖のほとりでも教えられたのだ。すなわちシエスはどこにおられても、どこにどんな場合であっても出会う人々に福音を伝えようとなさった方だ、そういうふうな説明をします。しかしまた実はある人たちはこんな説明をしたりもするんです。シエスはここで再び湖のほとりを歩いておられる。でこれは一章十六節以下のところで、主イエスが湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとその兄弟アンデレをお見かけになって弟子に招かれた姿、あるいはその後でヤコブとヨハネの兄弟を弟子にお招きになった姿と、とてもよく似ているのではないだろうか。でそうだとすると、シエスが湖のほとりに出て行かれたのは祈りや教えのためではなくて、弟子になる人物を探して招こうとなさって湖に出て行ったのではないだろうか。そんなふうにこのところを説明するんです。でそういう説明を聞かされて、改めて今日の箇所を考えてみますと、確かに今日の箇所でもです、シエスが湖からの帰り道と思いますけど、修税所で働いてたアルファイノコレビを弟子に招いておられます。そしてまたこのアルファイノコレビを弟子に招く様子というのも、シモン・ペトロとアンデレが弟子に招かれた時の様子に非常によく似ている、そんなふうな印象を受けます。すなわち今日のところでは、シエスが通りがかりに修税所に座っているレビをご覧になった、そういうふうに言われます。レビは修税所に座っていたと言われますから、この時仕事中だったということがわかります。レビは仕事をしているところからイエス様がその様子をご覧になって従ってくるように声をかけられ、そしてシエスの弟子になっていくんですが、これはシモン・ペトロとアンデレが湖で網を打っていた時にシエスがその姿をご覧になった、そして私に従いなさい、シエスがそういうふうに御言葉をかけられて弟子に招かれたことととてもよく似ているんです。シエスがおかけになった招きの言葉まで一致しています。私に従ってきなさい、シエスはそういうふうにおっしゃるんです。シエスが招かれると、アルファイノコレビは迷うことなく立ち上がりシエスに従っています。このレビが即座にイエス様に従っていく姿というのもシモンとアンデレの姿に重なります。彼らの兄弟の場合には、シエスから弟子に従うように招かれたときにすぐに網を捨てて従った、そう言われていました。そんなふうに、それまで自分がしてきた仕事を後に置いて即座にシエスに従うということが、シモン・ペトロの場合もアンデレの場合も、そして今日のアルファイノコレビの場合にも起こっているわけです。でそんなふうに今日私たちが聞いている記事をシモン・ペトロとアンデレの招きの記事に重ね合わせて読んでみますと、この日シエスが湖のほとりへと出て行かれたのはもちろん祈りや教えのためであったかもしれませんけれど、しかしそれと同時にご自身の弟子となる人物を探しに行かれたのだ、そう言っていいように思います。シエスはいつも従ってくる弟子を探しておられます。 私たちとも出会ってくださって、私に従いなさい、そういう言葉をかけてくださり、私たちを弟子に招こうとしてくださるのです。でところで、この日そんなふうにです、シエスから招かれて、弟子となって従っていた人物、アルファイの子レビというこの人に目を向けて考えたいんです。このレビは、修税所で働いていたとき、シュエスから招かれて、その仕事を中断し、立ち上がってシュエスに従いました。14節にそう述べられています。そして通りがかりに、アルファイの子レビが修税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。そう言われています。シエスがレビをご覧になったとき、レビは修税所に座って仕事中でした。ですからこのレビは13節のところで、湖のほとりにおられるシエスの周りに群がっていた群衆の中にはいなかったということになります。あるいはまたこのレビは後にシエスから弟子として招かれる朝鮮人の頭ザーカイのような立場の人でもありませんでした。ザーカイが弟子になる話というのはルカによる福音書の19章に出てまいります。長いので全部読むことはしませんが、よかったら後でご覧いただきたいと思います。あの19章のところでザーカイは徴税人の頭で金持ちであった、そういうふうにまず紹介されるんです。そしてそういう立場にあるザーカイはかなり自由に行動しています。ザーカイは今日のところに出てくるレビみたいに修税所の机や椅子に縛られてはいません。日中シュエスがエリコの町をお通りになると知ると、それを見物したいと思って修税所を抜け出し、そしてイチジク桑の木に登ってシエスの姿を見ようとしたりしています。ザーカイもレビも同じ徴税人というふうに言われるのですけれども、しかし同じ徴税人であっても徴税人の頭であるザーカイにはそんなふうに日中に好きに行動する自由がありました。一方アルファイの子レビは修税所に座ってその日町に出入りする人の人数を数えたり、商人の荷物を確かめて税金を請求したり、その日の収支を帳簿につけたりしながら忙しく過ごしていたんです。このレビは徴税人ですけれども、しかし徴税人の頭ではありません。ですから今日風に言うならば、レビは一人のサラリーマンということになります。したがってレビはザーカイみたいな自由な身分ではなかったわけです。でそんなレビがです、シエスに招かれて弟子になりました。直接招かれたんですから直弟子になったんです。ところがです、このレビについては不思議なことがあります。レビは立ち上がってイエスに従った、そうここに言われてますから、間違いなくシエスの直弟子になった、そこまでは確かなんです。ところがです、このマルコによる福音書を少し読み進めていきますと、3章16節から19節のところにシエスの12人の直弟子たちの名前が出てきます。でそこにこのレビという名前は出てこないんです。3章の18節のところを読みますと、こんな風です。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン。ここにマタイという名前、このマタイももともと徴税人だった人物ですが、マタイの名前、それからアルファイの子レビではなくてアルファイの子ヤコブという名前が出てくるんですが、アルファイの子レビの名前は出てこないんです。 今日の箇所で誠に思い切りよく収税所での仕事をして主イエスに従ったということが記録されていながら、このレビという名前は十二弟子の人名表には載ってこないんです。でよく知られていることで、なんとなく、教会生活が長い方は、重ねていらっしゃるんじゃないかと思いますが、このレビが弟子に招かれた話というのは他の福音書ではどうかと申しますと、ルカによる福音書には出てきます。しかしマタイによる福音書にはレビが招かれたという話は出てきません。代わりにマタイという徴税人がシエスから招かれ弟子になったという記事が、今日の記事と大変よく似てはいるんですが、9章9節以下に出てまいります。ですからこのアルファイの子レビはマタイと同じ人ではないか、同じ人がたまたま2つの名前で呼ばれていたのではないかと、そう考えられることも多いんです。でもそうだとするとです、このマルコによる福音書の弟子の人名表の中にマタイと並んでアルファイの子ヤコブという名前も出てくることが引っかかるんです。今日のところで新しく主イエスの直弟子に加えられた人物がいる、でこれは間違いがないことなんですが、しかしこの人が本当はどういう名前だったのか、それがレビだったのかマタイだったのかヤコブだったのかということはどうもはっきりしない、そういうところがあるんです。でこういう点を考えますとです、このマルコによる福音書をはじめとする新約聖書の福音書が書かれた時代、それはシエスの十字架から50年から60年ほど過ぎた頃ですけれども、その頃には12人の直弟子であってもその一人一人の記憶というものはかなり薄らいでいたらしいということがわかります。そしてそのことからは福音書が何を大切に伝えようとしているのかということも聞こえてきます。それは弟子に従った個人一人一人が大事に覚えられているというよりも、十二弟子という数で言い表されているような事柄、つまりこの十二弟子というのは神様の民全体というような、それを表すような意味があるわけですが、神の民全体、あるいは召された者たちすべての集い、教会の交わりそのものが大切にされている。そして十二人の弟子というのはその教会の交わりが本当に神様の民なのだということを表すように、そこに名前が記されているのだということがわかるんです。で聖書のこういう点から私たちは教会やキリスト者について大切なことを示される、そう言っていいように思います。つまり私たちは一人一人がシエスを救い主と仰ぐ神の民の一人なんですけれど、しかしそれは私たちが自分でイエス様を直接仰ぐというよりは、十二弟子に代表される一つの教会に連なることで私たちも一人一人のキリスト者とされていくということです。一つの主の教会に連なっていてこそ私たちはキリスト者であり続けることができるんです。教会を離れて自分一人だけでキリスト者で居続けるということはできません。しかしこのことは誤解されてはならないと思います。私たちは教会の中でまるでジッパ一からげのように没個性的に束にされて扱われるというのではありません。私たちには一人一人その人らしい個性が与えられています。そして私たちはみんながそれぞれに違っている個性や特徴を備えながら、それでいて教会の頭であるイエスのもとで一つの教会に招かれるんです。別に言うなら私たちはみんなその人らしい生活をしながら一つの教会を形作るように招かれます。 そしてこのことについて聖書はいろんな言い方でそれを伝えようとするんです。例えばコリントの信徒への手紙第1の12章27節には、教会にいろんな個性を持つ人が集められているのだと述べられた後、こういう言い方が出てまいります。コリントの信徒への手紙第1、12章の27節をお読みします。新約聖書の316ページです。コリントの信徒への手紙第1、12章の316ページの下の段の真ん中よりちょっと左ぐらいです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。そしてこのことをもう少し丁寧に説明するような言葉がエフェソの信徒への手紙の4章13節から16節に出てきます。エフェソの信徒への手紙の4章13節から16節は356ページです。356ページ下の段の1行目からです。ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。ここに述べられていることっていうのは、シエスとどう結びつくか、それはキリスト者一人一人が自分の理解や考えや思いだけで結びつくのではないということだろうと思います。むしろさまざまな個性を持ち、その人らしい短所も長所も両方与えられている人間が、その人らしい姿で教会の群れに招かれ、そして教会の群れの中で共に成長させられ、一緒に生きて頭である主に向かって育てられていく。そしてその中で主イエスキリストによって示されている愛に私たちは次第に満たされて、主に習うものにされていくのだということが語られています。アルファイノコレビもそういう主イエスを頭とする主の体なる教会の交わりの中へとこの日招かれ召されていったんです。そしてレビはその招きに答えます。私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。そう言われている通りなんです。さて、しかしこれはもちろんのことなんですが、アルファイノコレビがシエスから招かれ立ち上がったときに、レビ自身の中に今申し上げたような実に多くの兄弟姉妹たちが共に招かれ一つに結び合わされて歩むというような、そういう後の教会の幻が兆してたかというと、そんなことはないだろうと思います。この時この日レビが自分の目で見たもの、シエスのもとに弟子として従っていたのは 先に召されたペトロとアンデレ、ヤコブにヨハネ、あるいはその他数人の弟子たちだったろうと想像することができます。そしてそういう数人のグループにレビもまた加わり参加したのでした。しかしそれにしてもです、今日私たちが聞いている14節の言葉というのは本当に素っ気ない書き方になっています。ある人がこのマルコによる福音書の2章14節を読んで、これはまるで木に彫りつけた木彫を見せられているみたいだという感想を言っていますが、そんなふうに言えるだろうと思います。そして通りがかりにアルファイの子レビが修正書に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。シエスが私に従いなさいとおっしゃった。するとレビは立ち上がって主に従った。その出来事だけがあっさりと述べられています。しかしこの時のことを考えると、いろいろなことがあったのではないか、私たちは率直にそう思うんじゃないでしょうか。昔の方が今日より生活の仕方はシンプルだったかもしれません。しかしたとえそうであってもです、今まで徴税人として暮らしてきたレビが主イエスから従ってきなさいと言われて即座に従う、そこでは心の内に何かの戸惑いや迷い問いがあったに違いないんです。私たちとすればレビがシュエスから呼びかけられたとき、どんなことを心の内に思い、そしてどんなふうに自分を納得させて従うようになっていたのかという心の内面の動きをぜひとも知りたい、そんなふうにも思います。ところが聖書はそんなふうにいかにも私たちの興味を引きそうなレビの内面の事柄については一切触れていません。神様の御前にあって決定的なこと、それは私に従いなさいというその主の召しを受けて、それに従うのか従わないのかというその一点であるためです。私に従いなさい、そういう招きがレビに発せられたときに、レビはすぐに決断して従うことができました。少し前のところではシモン・ペトロとアンデレに私に従いなさい、シエスがそうおっしゃったときに彼らもすぐに従うことができました。そんなふうにシエスの招きを聞いたときにすぐに決断して従うことができる人というのは誠に幸いな人です。しかしみんながみんなこんなふうに即座に主に従えると決まっているわけではないだろうと思います。主の招きの言葉は確かに聞こえる、しかしその前で長く考えためらった末にようやく主に従っていこう、そういうふうに決心をするという場合だってあるだろうと思います。で、その早いか遅いかということはもしかするとあんまり大きなことではないのかもしれません。肝心なのはその人の生涯の中で、この私はシエスの弟子です、私の人生は確かにこのシュエス・キリストの御手のうちにあります、そういうはっきりした理解が生まれていることです。アルファイの子レビは思いがけず仕事をしていたときにシュエスから呼びかけられて弟子へと召されました。このレビは自分から求めて湖のほとりに出かけたわけではありません。その意味ではレビの方からシエスに興味を持って近づいたわけではないんです。 しかしレビにしたら大変不思議だったに違いないんですが、こういう主イエスとの不思議な出会い、あるいは主の招きというのは、果たしてこの日レビの上だけに起こったことなんでしょうか。私たちもまた似たようなところがあるのではないでしょうか。私たち自身、自分が最初から望んでいたわけではないんだけれど、しかし生きてきた中である日、誰かの紹介で主イエスに出会わされ、そして聖書の言葉を聞いている中で、あなたは私に従ってくるのだと呼びかけられているということに気づかされて、私たちは信仰を持つようにされてきたのではないでしょうか。主イエスは祈りを捧げてくださいます。そして御言葉を取り継いでくださいます。そんなふうになさりながら、ご自身に従う弟子となる一人一人を探し求めておられるんです。主イエスは決して今身元に集っている弟子たちだけで十分に多いとはお考えになりません。他の町や村へ行こう、そこでも私は宣教する、そのために私は出てきたのである。そうおっしゃった主イエスはガリラヤ付近の町や村を巡って人々を招かれました。しかしそれで終わりではなくて、ユダとサマリアの全土で、そして地の果てに至るまで主イエスは働いておられるんです。そして主に従い、神様の御手に支えられて生きる、そういう一人一人を招こうとしてくださいます。今日私たちが聖書から聞かされているのは、そんな主イエス・キリストの働きの一端です。しかしこのカファルナウムの収税所でアルファイの子レビが招かれたのと同じように、主イエスは私たちにも招きの言葉をかけてくださるんです。私たちのことも御言葉を持って慰め支え、そして神様の慈しみを信じて、そのもとで生きるように私たちを招いてくださいます。この教会の中でそういう神様のなさりように対する賛美を共にしながら、主イエスに伴われて生きる幸いな日を歩み出すものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、カファルナウムの修税所において、主イエス・キリストがアルファイの子レビに目を注いでくださり、レビを従う者へと導いてくださったことを聖書は告げています。私に従いなさいという誠に率直な言葉が、レビだけではなく、ここにいる私たち一人一人の上にも語りかけられていることを思わされます。私たちはその主の招きにお答えするときにも、またお答えできないと思うときにも、それぞれ自分の中のいろいろな都合や自分の思いを理由に従います。しかし私たちの上に主が御言葉をかけていてくださり、神様の慈しみのもとに生きるように招いてくださっている、その事実を感謝いたします。どうか私たちがあなたの招きに耳を傾け、心を開かれて主を私たちのもとにお迎えすることが許されますように。そしてただ主イエス・キリストを見上げながら、あなたの恵みを日々経験させられ、終わりまで歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。